音声ガイド付きの映画って聞いたことありますか？目の不自由な方が FM のラジオを使って場面の状況説明とセリフを聞き映画を鑑賞するというものです。今日は視覚障害者の方がたくさんの映画を鑑賞することができるよう活動されているバリアフリー映画鑑賞推進団体シティライツの石川継夫さんにいらっしゃってもらってます。こんにちは、石川さん。
こんにちは。
今日はよろしくお願いします。
よろしく。
まずシティライツの説明をお願いしたいんですけど、
シティライツというのは視覚障害者と一緒に映画を楽しむそういう会です。ですから映画の好きな、人たちが主として集まってますけども、
はい、今までその石川さんは会社人間っていうふうに聞いたんですけど、シティライツに入ったきっかけは何だったんですか？
調布で障害者の、パソコンのですね、サポートしてるグループ入ってたんですけども、はい、そこに入ってる視覚障害者の方が、こういう会があるよっていう情報をメール上で流していたんです。で、まあそれでホームページを開いてみたら、一緒に映画一緒に行ける人、ボランティアさん探してますっていうような記事がありまして、
はい、
なんとなく1回ぐらい、週に1回ぐらい映画見に行くのも悪くないなというふうにして入ったんですけど。
そうなんですね。それで初めてその音声ガイドを作ったことをお伺いしたいんですけど、まず風と共に去りぬって4時間の長編対策を手掛けられたんですよね。
いや、手掛けたってことじゃないんですけど、はい、シティライツに入りましたら音声ガイド制作研究会っていうのがありまして、はい、それに毎週土曜日一緒に集まっていろいろやってたんです。でその中で、翌年の3月に調布映画祭で風と共に去りぬをやるということが決まりまして、まあ、それの音声ガイド制作をその研究会で、やったわけです。まあ私がやったっていうかそこへ、同席したというような感じですけど
やっぱり何回もビデオとか繰り返し見られたんですか？
あ、そうですね、うん、ですから、まあ、簡単に作る場面もありますけども、うん、時間がセリフとセリフの間の時間が、うん、
ここは短いとか長いとかありますよね。
2秒とか3秒とかですね、
はい、
そういうふうに分かれてますし、
うん、
特にシーンが飛ぶところは非常に分かりにくいので、
うん、
そういうところに音声ガイド入れなきゃいけないんですけども、
うん、
時間的な制約もあってどういう言葉でどういうふうなことを情報として提供するかというようなことをみんなで話し合いながら決めるわけです。
石川さん、シティライツの活動をしていて思ったことっていうか考えさせられたことってありますか？
そうですね、やっぱり障害者の方と本当に自然な形で付き合えるといいますか、触れ合うことができるのは非常にいいと思います。
で
別に我々視覚障害者のために何かしてるっていう感じよりも一緒に楽しんでる。でそれによっていろいろと学ぶところもあるし、それからおかげで映画も今までとは違って深く見ることができるというような意味で良かったと思ってますけど、
やっぱり物の見方が変わってってくるっていうか、例えば目の不自由な方が歩いてらっしゃったら手を貸してあげるとか、一緒に、
そういうのは非常に自然にこう、うん、普通にできるようになりましたね。今それまではなんか声をかけた方がいいんだろうかとか、はい、危ないくても、うん、ハラハラしながら見るとかっていうような感じでした、
ね、やっぱりそうですね、なんか手を貸してあげたいけどどうしたらいいんだろうとか、自分の中だけで考えてしまって、
ね、
なかなか行動に出せないってことが多いような、
やっぱり普通に身近にそういうような障害者がいるっていうことがいいんじゃないですかね。そういう社会になっていくといいと思ってます
ね。そうですね、
どちらかというと障害者がこう家に引きこもってるとか、危ないところにはできるだけ出てかないようにしようとか、みんなに迷惑をかけないようにしようとかっていうような、そういうふうな感じがしますけど、本当は障害者も老人もみんな、自然にこう触れ合って必要なものは手を出すというふうな、そういうふうになっていくと 非常にいいと思うんですよね。
うん、本当にこの調布映画祭とか調布シネサロンとか健常者の方も障害者の方も一緒になって映画を楽しめる一つのいい場だと思うんですよね。
そうなんです。ところが割と調布映画祭も3日間で、30本近く、
あ、30本もですか、
やってるわけですけど、しかもただなんですけど、なかなか知られてないんですよね。
あ、もったいないですね。
シネサロンなんかも古い映画で、まあ、そんな映画見たくないわというのかもしれませんけど、割と空いてるんですよね。
あ、そうですか。
ですからぜひ、毎月1本ずつ、調布の田作りのですね、クスノキホールでやってます。
クスノキホールでやってらっしゃるんですね。
ぜひ来ていただきたいと思います。
調布映画祭の宣伝をしていただけますか。
来年のですね、
はい、
3月ですね、
はい、
11日12日13日、
金土日ですね。
会場は田作りのクスノキホールと、はい、大会議室と駅前のグリーンホールですね、はい、そこの3つの会場を借りて
30本の映画が行われるんですね。
やれますんで、はい、ぜひ参加してほしいというふうに思います。そのうち音声ガイドつけるのは、
はい、
まだはっきり決まってませんけど、うん、題名は3本はつける予定で、
あ、3本が音声ガイドってことなんですね。石川さん、何かそのお手伝いをしたいってこう思ったらどこに問い合わせをしたらいいですか。
ぜひホームページを開いていただいて、
はい、
シティライツで、ホームページが検索できますから、シティライツのホームページを見ていただくと、いろんな形でのボランティアさんを募集してます。よろしくお願いします。
はい、そうですね。調布の地元の方はもっと身近に参加してもらえたらいいですよね。
そうですね。特に、視覚障害者の、調布の視覚障害者の方、
うん、
もっと参加していただくと非常に我々としてもやりがいがあるというか嬉しいです。
はい。そろそろお時間になりました。今日は調布が丘にお住まいの石川次夫さんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。